せーの、日本のごはん。この番組は異なる分野の3人の専門家が日本の食についてあれこれ好き放題に喋りまくるという番組です。管理栄養士で動物占い羊の丸尾です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い象の薄井花子です。よろしくお願いします。
ビジネスコンサルタントをしております動物占い黒ひょうの宮本です。よろしくお願いします。
はい、それでは今日のテーマに参りましょう。今日はゾウさん、お願いします。
ゾウさんは今日は宗教と食べ物、
宗教と食べ物ですね、
はいはい、という話をちょっとしようかなと思ってます、
はい、
まずその大前提にね、今日3月2日なんですけど、みんなひな祭りが来ると思ってたと思うんですけど、さすがにね2年も3年もやってるとね、おひな様の話、
はい、
ちょっとみんな飽きちゃったかなと思って、
今年は
今年はあえて、宗教食にしてみました。
ひな祭りは祝ってくださいね。
じゃあひな祭りについて聞きたい方は1年前の2年前の放送でもいいんですけども、はい、遡って聞いていただいて、
そうひな祭りは、節句の一つですので、皆さんちゃんと祝って、この日はですね、ちゃんとお餅をね食べてくださいね、っていう話は、はい、去年も一昨年もしていますので、はい、ぜひ聞いてください。
遡ってお願いします、
はい、でね、宗教食の話なんでしようと思ったかっていうと、もうお客様にいろんな宗教の方がいらっしゃって、はいわけですね、
うん、
でそのいらっしゃってくれるお客様にはもちろんベストを尽くしたいので、その宗教に何が禁忌、食べられないとされているかは調べるんですけど、これ毎回いろんなことが起きるわけですよ、
うん、
そうなのっていうことがいっぱいあるんです、ね、
はい、
うん、で今回みりんを使わないでくださいって言われたんですね。
みりんね、
うん、みりんイコールアルコールなんですね。
確かにお酒です、
ね、そうなんですよ。でアルコール類が禁じられている宗教なので、みりんを調味に使わないでくださいって言われたんですよ。でもみりんを蒸発したものはアルコールとみなすのか否かっていう、
アルコール飛んでますからね。
そうなんですよ、っていうふうに思うと、じゃあみりんがダメなら日本料理であるところの日本の料理酒といわれる日本酒もダメなのかとか、これどんどんどんどんハマっていくわけですね、
うん、
料理酒としての
日本酒、料理酒としての日本酒もダメと言われてると同じなんですね、
うんうんうん、
だからそのアルコール摂取がダメだと、もっと怖いのはですね、醸造アルコールを添加している調味料の全てを使わないでくださいっていうふうにしたんですね。
あ、そっかそっか。
でこれがまたものすごいあったわけ、
あ
裏の表示を見ると今、
例
えば何なら味噌とかにも主成の成分が入ってたりするので、全部ダメになってっちゃうんですよ。
味噌もダメになる可能性がある。
そうなんです。でこれは大変なことだと思って、いろいろ調べていってね、その宗教の方とかとも話をさせてもらって、こういう状態なら大丈夫です、こういうのになったらいいですっていうのもね、お伺いして決めていかなきゃいけないんですけど、ただ宗教における禁忌のものに対して、その私がね、いやこれは食べましょうっていうのは、それはおかしい話なので、全部基本的には召し上がっていただきたいので、用意します。ただもう一つの問題は、そこにいらっしゃるお客様がその宗教の方とそうじゃない方がいた場合に、それをどこまでうまく同じように見せながら2人にとか4人とか10人に提供するかっていうのは、こっち料理人のテクニックが必要になるんですよ。
時間的な出す時間もそうですもんね、
うん、
一つのものを使わずにやるってなったら時間かかるかもしれないし、
そうなんですね、
見た目も変わるでしょう。
そう、でもなるべく同じ見た目で同じようなものを召し上がっていただきたい、そういう見解から多分もどき料理っていうのは生まれてったんだと思うんでね、精進とかで、こうかば焼きもどきとかもあるけど、そういう意味ではめちゃめちゃ細かいんですよ。分かりやすく、例えば
そう
ユダヤ教みたいに四つ足の獣とか、蹄が分かれてるものはダメとか、なんかいろいろあるんですよ。だから牛ヤギ羊はユダヤは大丈夫、なんだが血抜きをしてないとダメで、血が滴ってるものは食べられないとか、
血液処理がっていう、
そうですそうです、血液処理は
血がダメなんですよ、
へえ、
そうなんですよ。でも例えばですけど、ユダヤの方はイナゴは食べられるんですよ、
昆虫は OK、
なんかひずめ割れてないから、
ひずめがないですね
、まあそうね。でそういう意味ではすごく難しくて、だから鳥とかグースは大丈夫だったりとか、なんですが、
いろんな宗教によって変わります、
そうです、例えばユダヤ、そうなんですよ。 ユダヤに関して言うと、クジラタコイカ貝がダメなんですよ。
クジラタコイカ、うわきつい、
はい、あの要は水中に住んでいてヒレと鱗を持たないものは NG なんです。
なるほど、
うん、これをね、だから本当あの外交官、要は大使館長料理人っていうのはこれをね、まあ、アンバサダーシェフと言われる人たちは全部理解しなきゃいけないので本当に大変だなって思うんですけど、
本当にメニューが限られてしまいそうですね。
そうだけどみんな同じものを食べたい。
大変そうですね。
大変ですよ。でもみんな同じものを食べてるかのように演出しなきゃいけないし、すごく大変なんですね。まあ、あのだからって言って自分はこういう宗教上の理由で食べられないものがあるのを我慢して食べる必要は絶対にないと思います、うん、これはあの思考ではないので、
うん
うん、信仰なので、はい、そうで、あとね、そのイスラムの方には豚肉が食べられないんですね、うん、で実はね、豚エキスって日本のものをすっごい使うんですよ。
豚エキスね、
豚エキスっていう
加工食品とか、
うん、加工食品にほとんど入ってるんですよ実は。うん、豚から抽出したエキスが、
うん、
なのでこれがまずダメです。もう一つはですね、このイスラムの方に限って言うんですけど、豚肉が冷蔵庫に入っている冷蔵庫に保管した食べ物もダメです。
そっかそっか、
結構厳しいよね。さっきのあのお酒の話に戻ると、うん、これ僕の知り合いの話だけど、発酵食品に嫌悪感を示すってのもあった。
あ、お酒入ってんじゃないのって。
要するにその発酵するっていうことはそのある、まあね、アルコールがみたいなのとつながるのかな、
うんうん、
で発酵食品もっていう人いましたね。おじいちゃんでしたけど、
うん、
その人は息子さんとかは普通に、うん、たしなまれてましたけど、
うん、
厳しい。結構信仰だから、自分が信ずるものでそれをしてしまうと、その信ずるものがなくなってしまうっていう考え方が難しいですよ ね、 ね、
なんかやっぱ日本人って、まあ、無宗教って言われるけど、うん、そんなこともないと思うんだけど、うん、
まあ、仏教
でもなんかないですよね、これが、まあ、アレルギーはあるけど、
うん、
宗教的にこれが食べられませんっていう状況が、
うん、
多分あまり経験せずにその育っている人が多いっていうか、
そうですね、
うん、目にしないですよね、うん、あんまり、
もともとは四十九日まではあのお肉とか生ものを食べなかったので、四十九日明けて精進落としして初めてそこからあのいわゆる生き物を食べれるようになってたんですけど、うん、今大体あの葬儀に行って火葬して精進落としして帰るっていうパターンになってしまって、
その時間になったんですね、
時短になっちゃってるんですよので、まあ
時短というか、
ちょっと前の放送が今残って
る、はい、そうなっちゃってるんですよね、うん、あのまあそういう意味では仏教っていう概念から言うと仏教はいっぱいありますよ。
そうですよね、うん、実際あの残ってますもんね、料理とかも。
そうです、精進料理がまあそれに一つなんですけど、まず肉全般ダメでしょ
う、うんうんうん、はい、
まあ、仏教っていうのでまず言いますね、日本じゃなくて精進料理じゃなくて、はい、仏教でいうと肉全般、牛肉、あと五君がダメですね。五君っていうのはニンニク、ニラ、ラッキョウ、玉ねぎ、ネギですね。この五君は NG です、
はい、
でそこにさらにですね、実は肉を使って作られた加工品も全部ダメなので、うん、ブイヨン、ゼラチン、肉エキス、ラード、バターとか、
うん、
あとヘッドっていうその牛の脂肪を加工したものとか、それ全部ダメなんですよ。だからちょっとでも入ってると全部 NG です。これが本来の仏教、う
ん、ある意味化学調味料、
化学調味料は、グルタミン酸ソーダは、
まあ、
由来が植物なので大丈夫ですが、
うんうん、
例えば酵母エキスとかは NG ですね。
タンパク、化水分解物とかもも
うダメですね。タンパクを化水して分解しちゃってるんで、うん、
はい、まあ、動物性かもしれない、
動物性かもしれない可能性があるもの全部 NG なんですよ。だから皆さん結構そこの化学調味料として使われているものの中に使われている肉由来のものが入ってると全部ダメ、
うん
うんうん、なんですね。
難しいですね。
いや難しいですよ。だからそのよくハラル、ハラルっていうのは許されたっていう、うん、ハラルミートっていうのは許された食べ物で、ハラームが許されない食べ物っていう風にイスラムで言うんですけど、まあ、ハラルみたいにちゃんと処理がされて血を抜かれたものしか食べられない、お肉は食べられるけどそれしか食べられないっていう人とか、あと断食、これね、ちょっとイスラムの方をおもてなしするときは絶対忘れちゃいけないですけど、断食期間があるんで、
うん、
断食期間に外食を入れては絶対いけ
ません。これ
はあの馴染みがあります
ね、
は
い、あのラマダン的な話ですね。
ラマダンやってるわけじゃないんだけど、
はい、でも本当ファスティングマイスター同士はご飯誘うときに、
はい、
この期間ファスティングしてないよねって確認しますもん。
あーなるほどね、
はい、うん、そういう文化になってますね、う
んうん、なるほどなるほど。 あとね、私が調べたのがキリスト教の中でも、まあ、キリスト教っていっぱい宗派があるんですよ、はい、いっぱいあるんですけど、いっぱいある中で結構ダメなのはね、実はアルコールとカフェイン。
カフェインも
ない。カフェインはダメです。
知らなかった、
はい、カフェインダメなところ多いんですね。でコーヒー、紅茶、お茶とか、実はもうタバコもそうだし、実はチョコレートとかもカフェイン入ってると全部 NG になるので、
コーラも
ダメ、うん、ダメなんですよ、うん、でそこもちゃんと分かんなきゃいけない。なので私はあのこれ食べられませんって、宗教上の理由で食べられませんっていう時は何の宗教でいらっしゃいますかは聞くようにしてます。でないとなんか私のミスでそれを食べさせることになってしまって不快な思いをさせたくないと思っているので、うん、ただね、これなんで食べちゃいけないんだろうっていうのを単純に興味があるわけですよ。
あります、そんなこれなんでみたいなやつ。なんかアルコールとかカフェインはこう、うん、要は興奮させないためみたいな、
あ、まあ、そうですね、穏やかさとかね、あのいろいろあるじゃないですか、まあ、血抜きもわかるんですよね、はい、まあその殺生という概念から言ったら血があるものはダメとか、蹄はなんでとか、
ね、あ、蹄確かに、うん、蹄が分かれ
ているとか、なんでそう牛は良くて馬はダメとか、
蹄って何の象徴なんだろう、なんか神様がそれを2つに分けたからみたいな、
とか、ね、あとあのどっかの種類であの小牛は食べられないってあったと思うんです。
何ですか
小牛、
小牛、小牛がある牛ですか。
あとまあ牛なんですけど、はい、牛が食べられない宗教はヒンドゥー教だ。
あ、
母性の象徴なので食べてもいい。
あ、なるほど。
けど水牛は食べられるんです、ヒンドゥー教は。
へ
ー、なので子牛は食べないけど水牛は食べますとかね、うん、いや同じに見えるけどそっちは母性なんだとか、うん、そういういろいろね、あの面白いって言ったら失礼なんですけど、あ、それは良くてそれはダメなのねとか、まあ、ヒンドゥー教だと左手使っちゃいけないとか、左手握手絶対 NG とかもねありますし、
なるほど、
あの実は本来そのベジタリアン、またその多分に話す話ですけど、
はい、ベジタリアン
を推奨している宗教はもちろんあります、
うん、はい、うん、
キリスト教の中でもあのなんだっけな、セブンスデアベンティスト教さんは菜食を推奨しているんですけど、うん、推奨であって禁忌じゃないんですよ。
あ、うん、
実はそのハラルのお話、さっき、ね、あのイスラムのハラルのお話したんですけど、ハラルのお話のその話をね、これ実際にあのその国で聞いたんですけど、どうしても死に直面してそのハラーム、食べてはいけないものを食べなければ死んでしまうときは食べてもいいと書かれてるんですよ、要は生きるために必要なら食べなさい、
ね、そうですね、書かれてるんですね、
書かれてるんです、うん、コーランでしょうね、うん、に書かれているので、もうそれを食べなければ何かしら自分や自分の周りの人に、うん、あの生命の危機を感じるようなことが起きるならどうぞ食べてください、
まあ、だから結局やっぱ信仰なので、うん、最終的な判断はその人に委ねられてるっていうところなんですかもしれないですね、う
ん、僕なんかのウェブ記事で読んだんですけど、その外国の方である宗教をまあ信仰してらっしゃる方 で特定のものが食べられませんと、うんで日本に来られててなんか食べる機会があるみたいな、そういう時どうするんですかって言ったら、うん、なんか謝って食べます、
あ、
ごめんなさいってちゃんと謝れば OK なんですって自分の中でしてますみたいな、
うん、
あ、意外にそれで OK なんだって思った、
ま
あ、
だから信仰なので、
そうそう今の話で、
ね、は
い、まあ、要するにすごいラフに言いますよ、すごいラフに言ったら、
うん、
まあ自分ルールなんで、
うん、
はい、自分に何をどう課すかじゃないですか、
うん、
はい、
うん、もちろんそれを食べなく、
う
ん、なんていうか食べてしまったって罪悪感で食べ物を食べてもらいたくはないなって私はすごい思っていて、
うんうん
うん、その食べた生き物にも失礼だし、
うん、
だったらそれを食べないであのいる方がいいと思ってるので、うんうん、ただどうしようもない場合っていうのはその人たちにもあって、
うん、
それを自分たちの中でルール付けているっていうそのぐらいしっかりした方ならいいなとは思うんですね、うん、でそれとベジタリアンは別なので、
そうですね、うん、今話したいのはそのベジタリアンは別だよっていうところが、
そう、ベジタリアンは別なんです、はい、あの宗教上の理由とベジタリアンっていうのは、ベジタリアンはその命を奪って要は傷つけて食べるものを食べないよっていう人たちとか、
うん、
あとアニマルライツと言われる人たち、
いろんな理由がありますよ、
ね、本当にすごいですよね、
過激な人いるよね、
過激な人
デモとかさ、
もうなんかさ子供に物心ついたらその屠殺状を見せるみたいな、
自分の子供に、
あ、
あ、
でほらかわいそうでしょって、
うん、
いや、むしろその、私に見せちゃったけど
今ボソッとすごいこと
私も見せましたけど、だから大事に食べようねと。
あ、もう全然違いますね。
そうそう、全然違うし、トラウマにならない。そんな。
いや、見せたくな、まあ、見せたくないっていうか、まあ、年齢にもよるかもしれないけど、
よくわかんない年齢でさ、中学生とかだったらいろいろ理解できると思うね。小2とか。
ただただただ怖いだけだよ ね。
そう、ただただ怖い年齢だったの。
恐怖でしかない、ね。
そうそうそう、だから食べることをやめてしまうんじゃないのっていうぐらい。あと植物も生きてるんだけど。
いや、まあ、それは、ね、その通りです。植物、まあ、よく言われてるのは、その種が出てそれがまあこう回っていくものは大丈夫ですよっていう意味でベジタリアンは食べてたりとか、まあ、ラクトオボって言われるその虫、例えばチーズとか加工品は食べられるよとか、卵は食べるよっていういろんなベジタリアンがいらっしゃって、まあいろんなその種類を定めているんですけど、ラクトは OK、 オボは OK、それともラクトもオボも NG なベジタリアンですよっていうのは定めているので、それ確認しないといけない毎回ね。で、別にベジタリアンであることが私はね、悪いことだとはまでは思わないんですけど、さっきも言ったようにどうしても何かを食べなければ死んでしまうような時は、そこに宗教とか信仰ではなくて生きるために重要なことを選ぶべきかなとは思っている。やっぱりその子どもの問題とかも結構今いろいろあって、栄養が足りてないとかね、偏ってるっていう問題があった時には、もうそれは仕方ないんじゃないでしょうかって思ったりもします、個人的には。はい、
そのあとその、まあ、これ宗教も同じになってしまうのかな、かもしれないけれども、自分がベジタリアンで子供もって思うのもまた難しいところですよねっていう。
まあ、でもそうなるんじゃない、だって
家の中で、まあ、いいと思ってそれをしてらっしゃるので、
そう、信仰的にもそうだし、やっぱ家族と同じもの食べるじゃん、その準備とかも大変だしさ、
信仰はまだちょっと理解できるんだよね、その信ずるものが同じであるべきだって家族で、これは多分家族をまとめることだし理解僕はできるんだけど、すごい極端だけど、その朝の服しか着ないよっていう人がいたとして、子供にも強要させるっていう話になる。
それは、
まあ、いいとか悪いとかっていうその話じゃなくてね、
本当にそんな人いるのかなと思って例でね、
それもベジタリアンで起きるわけじゃないですか。で、食べ物ってやっぱそのでバランスってすごい大事なわけですよね、その中でやっぱりそのちっちゃい時っていうのをどう考えるかってすごい難しい中でこうみんなやってくわけで、っていうところで言うと、その信仰とベジタリアンはそういうところがちょっとやっぱずれんのかなっていうのは思うけどね。
まあ、宗教上の理由でベジタリアンになってる人たちもいて、インドのジャイナ教でしたっけ、ジャイナ教は、これはジャガイモ、人参とか生姜、ニンニクとかの土の中に入ってるもん全部食べられないんです、野菜でも。掘り起こす時に虫を傷つけるっていう。
じゃあ昆虫も食べれないですね。
いや、もうそもそも動物園は一切食べない、その宗教は。すごく厳格な宗教なんですね。
昆虫も動物園になるのか。
そうだね。
それを殺してしまうと、もうそれは摂取してしまう。これは仏教的背景なんで、なんていうか、ね、なるほどって、私一回その人参を出してしまって、人参も食べられないんですって言われたことがあるんですけど、なるほどと。そんなことがあるんですねと。まあ、こっちもまあ毎回勉強させてもらうんですけど、なかなか、ね、子供お子さんの話をすると、両親はベジタリアンでしたけど自分は違いますっていう人もいっぱい私会ってきたし、逆に両親は普通でしたけど自分はベジタリアンですっていう人もいっぱい会ってきました。
そうですね。
なので宗教が絡まないと意外と信仰っていうのは家族つながるわけではないなっていうのは、まあ、
宗教よりかはなんていうかライトな
そうですね
もんではありますよね。
そうだね、割とね、宗教の方がみんな家族全員そうですよ。
問題になってます、
まあ、その方が楽しいでしょうしね、家族の食事っていうものが、私はそう思う。誰か一人が食べられないって寂しいじゃないですか、でもそれでもいいなと思います。で、その昔から意外と宗教的にずっと続いてるそのエリアとかでね、続いてる宗教ってそういう上ではその栄養的にもうまくやれてるんですよ、結構。なので、いきなりある日突然すごく遠方の宗教に自分一人がなってしまった時とかに、多分仲間がきちんといないと何を食べてどう生活していったらいいかっていうところも補足できないのか。
難しいよね。
難しいね。
難しいと思う。だから だから宗教ってやっぱ地域に根ざしていくと思うし、なんかこう勃発的に広がらないじゃないですか、
まあ、国に沿ってですからね、
うん、ちゃんと国とか藩とか県とかいろんなものに沿って広がっていくものだから、そういうところもあるんでしょうねとは思います。なので宗教ってすごく大事な人をね、そのアイデンティティの一つなので、きちんと理解してあげたいと思っているんですけど、きちんと理解してあげたいのできちんと説明してほしいと思います。
そうですね、そのさっきのひずめの話とか、うん、なんでってやっぱ疑問に思うんですよね。その批判とかやめてほしいとかじゃなくて、うん、シンプルになぜかを聞けばしっかり自分の中に落とし込めて、ミスすることもなくなるってことです。
逆に日本の食材でいやこれもそうだよがあるかもしれないですよ、うんうん、理由を聞いちゃうと。
そうですね、
そのみりんの時にえアレルギーなのって一瞬思ったわけですよ。みりんがもうダメですって来た時に、うん、でじゃあなんでみりんダメなんですかって言ったら、あ実はアルコールがダメだったんで、あじゃあ料理酒もダメですねとか、
うんうんうんうん、そうですよね、
出すものとしていろんな理由があるじゃないですかこっちにもね、うん、あと、まあ、血液がダメですって言われた時に、まあ、変な話ですけど血液がダメな人は貝はダメとしてないんですけど、じゃあ赤貝ダメですよねとかね、
うん、
こっちじゃないとわからないこともいっぱいあるわけですよ日本にいる限りは、うん、
まあ、その人のエリアでない食材が当然日本にもたくさんあるでしょうし、そうだからそう理由が分かってた方が 100% 対応ができるってことですね。
そうだからその土の中の食べ物ダメっていうのだって日本の食材だと月の中にあるかどうかは分からないわけだから、
レンコンはどっちっていう
泥なんでだ
泥
泥なんでねとか、まあ、
土っちゃ土かみたいな、
土っちゃ土
ユリ根はとかさ、いろいろあるわけですよ。だからそこは聞かないと、
うん、
分からないからちゃんと説明してほしいし、説明したのをちゃんと聞いてほしいなと思う、料理人もあの家庭料理の人もおもてなしの人も、うんうんうん、っていうのをなんかしみじみちょっとね思うシーンが最近あったのでお話ししてみました。
はい、はい、これが今年の、ひな祭りに変わる、
まあ、ひな祭りの日の字も、
はい、ひな祭りはあの皆さん楽しく白酒とか飲んじゃって、祝ってくれたらいいなと思います。桃の節句が来ると春だなって本当思いますしね。
いや本当桃、うん、ね、今ちょうど先、うん、咲いてる時期じゃないですか、うん、結構いただいてい
いよね桃って
、うん、なんか
桃美味しいね。
あそっち
そっち
違う違う、その時期は違うよ花の時期と
桃の甘い香りが今ね、あいいな桃食べたいなってなってました
いや桃の節句はちゃんとお餅を食べてください。
そうですね、はい、その日はお餅ですね、
はい、はい、というわけでした。
はい、ありがとうございます。さあ、ということでね、この番組日本のご飯毎週木曜日の更新でございます。番組の感想インスタグラム、ツイッターでお聞かせください。ハッシュタグは日本のご飯、カタカナで日本、ひらがなでご飯でお待ちしております。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。